したあるカップルの結婚式の式辞をいたしました。天国の宴会のようだというふうに申しました。一人ずつはスピーチをしまして、それぞれに心がこもってね、たんびたんびに感動したの。どういうカップルだったのかと言いますと、精神病というふうに呼ばれる病気の一つ、なかなか社会的なこの生活がしにくいんじゃないかっていうタイプの人、とっても真面目で頭がいいんですけれども、これは外資でそういう病気になられる方っていうのは頭が良くて優しくて完全主義っていうのはね、そしてそれが年の無理のとこを詰めていくことによって体の方にとか無理がいって病気になっちゃうっていうふうに思われるんですが、その彼が数年前から少しずつ変わり始めてきてですね、今や結婚するような学校の先生と結婚してですね、彼女がまた彼を尊敬しています。神様がこの人に出会うために私を今日まで生かしてくださったと思いますって、クリスチャン同士でね、お母さんがもう晴れ晴れとしたいい顔になって、私と同い年の方なんですが若くなって、お世辞じゃなくてね、人相変わりましたよって、申し上げたんです。そしたらそのお母さんがね、今気がついてみたら本当にバカだったと思いますよって言います。息子がこういう病気になったのは私のせいだ、人からそんなに自分をいじめちゃいけないって言われてたけれども、やっぱり私がいなければそしてあの子を治すのは私の責任だってこう思い込んでたから一生懸命だ、一生懸命さが結局ちぐはぐだったんだと。そしていつも心が晴れないで、絶えずその息子のことが心配になってどこか行ってもそうです。ところが昨年から彼は自立してですね、別居して一人で暮らし始める。変わるきっかけっていうのは、2年ぐらい前にある方に勧められて、あんまり期待もしなかったんです。あるセミナーに出た、なんかとってもたまって気になることがあったらみんな思いっきり出して、そして泣くだけ泣きましょうっていうタイプ、まあ変な会なんですけども、それで自分は最初はそんなって思ってたんです。そしてみんな年下の人だったり自分が最高なんでちょっとみっともないなと思ったんですが、結果的には彼女は自分の心配のこと全部おしゃべって、そしてもう泣くにいいだけ泣いて、こんなに泣いたことがないというぐらい泣いて、それで自分は許されたっていう思いになって自由になったんですね。そういうことをこう振り返ってる中で、彼女は息子の信仰のことに触れていて、どんなに悪い盛りでもですね、僕は絶対に良くなるんだからお母さん信じてくださいって言ったんだそうです。そしてそれでありながらまた口喧嘩したりね、もうやっこぶつかって、そしてそんなことだってとかってで一喜一憂がこんなに続いたんです。何年も良くなってみたり悪くなってみたり、そのたんびにこうでもないっていう、そして一家は真っ暗けになるわけです。妹さんが二人いるんですけども、その妹さんが最後に挨拶してもう涙ながらにね、私はこんなに幸せな人、この家に生まれたことを誇りにしていますって、一時はなんていう家だろう、なんでこの家に生まれたんだろうと思ったって言うんですけど、最初申し上げましたように、そういう病気になる人っていうのは真面目でそして優しい、それが現実の生活の中でそうはいかない。我々はあんまり病気にならないのはチャランポランだからですね、いい加減で怠け者だから病気にならない。ところがもう一つは、日本ではいわゆる精神病という人たちに対しての差別がひどいです。だから滅多のこと言えないと、それももう大変なストレス、 特別の病気と考えてしまうからいいんですよ。私はそのお母さんが私にも今日は本当に自信を与えてくれました。私は松田教会にいて、松田病院が近くですから、そういう関係の人ずいぶんたくさん接して、絶望的に見えていながら何人もの良くなった人を見てきたんです。私は今もあるそういう関わり持ってますけれども、断言できるんです。必ず良くなるんだから。残念ながら今いわゆる精神病というのは、私の感想ではお医者さんの質があんまり良くない。だからそのよく話聞いてて、お医者さんの接し方がおかしいと思ったら病院に帰りなさいよっていう、お医者さんに帰るってことは大事。信頼できないお医者さんではもう何かの病気でも外科の病院全部同じだよって歯医者さんね。その信頼できる先生だからということと、それから少しずつまあできるだけ話に来なさいよっていうふうに言ってるのは、そのストレスを少なくして希望は持てるようにしていくっていうのを手伝おうというふうに思ってるんですけど、必ず良くなるからっていうふうに申し上げています。今日なんでそんなことを申し上げたかというと、今日の題はエフェソの信徒への手紙の一章3節から14節になってて、14節にこの聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証である、こうして私たちは贖われて神のものとなり神の栄光を称えることになるのですとこう書いてある。このことに関連して申し上げます。私たちが御国を受け継ぐための保証であり、保証っていう言葉は手付金とか手金っていう意味なんですね。契約の時の手金を付くのも絶対買いますよ。聖霊は私たちが御国を受け継ぐための手金だって、それが私たちが与えられた。だから終わりは心配しないでいい。必ず辻褄が合うようになってるんです。終わりを心配しないでいるっていうことが結局一日一日にかけるわけです。お母さんもそう申しました。もうね、全くの心配がなくなった。だから毎日輝きたい、毎日打ち込んでいきたい。これで息子さんも同じでしたし、30代のお嬢さん、一番下のお嬢さんが一緒なんですが、もうそれぞれが自分のしたいことを向こうにする時が来ましたねっていうふうに申し上げたら、そうです、そうです、毎日は素晴らしいですっていうふうに、それが私に言わせれば永遠の命に生きるということ。もちろん計画は立てていいんですよ。計画は立てるし、ある意味での心配も持っていいんだけれども、それはそのことに振り回されないで、だってもっと究極、私たち必ず死ぬ、死んで終わりじゃなくてその先も保証されてるというのですね。しかもその前の皆さんはね、13節を見ると、約束された聖霊で証印をされたのですというふうに書かれている。証印を押されたっていう言葉は本来の意味は封印された。昔の印鑑っていうのは全部こうローのようなんで、そしてあの指輪についてるそれをこうしますね。それは封印です。で、封印するっていうのは所有権が明確にされているということですね。だから聖霊で証印をされたっていうのは、私たちはもう封印されてる、あちらのものだ、私たちは贖われて神のものとなりたいのは、そういう、しかもその封印が聖霊なんだっていうんですね。ところがさあ、そこで聖霊が保証、手付金だとか聖霊で封印されたっていう言葉としてはなんとなしに分かるような気がするけれども、実際はどういうことなのかということがちょっと分かるんですね。聖霊で、聖霊が私たちに約束されるということはどういうことなんだろう。 信じて生きるっていうことがどういうことなのかっていうことと関わりを持っているような気がいたします。私にとって聖霊とは愛のコミュニケーターとしての神、愛の伝え手としての神というふうに思っています。聖霊を信じっていうのはどうしても三位一体の信仰と関わりを持つんですね。で、三位一体の信仰がどういうところから始まったかっていうと、イエス・キリストの出来事から始められたと思います。だからイエス・キリストなしに三位一体の信仰というのはありえないです。イエス・キリストという方がどういう方だったんだろうということをずっとこの言われたことなさったことっていうのをみんなで振り返っている中で、この方こそ人となられた神なんだっていう、これがいつも申し上げるようにキリスト教信仰のポイントなんだということですが、それは神をイエス・キリストが神をお表しになったということと同時に、あるべき人間を表されたっていう意味なんです。これがどっちかというと今までのキリスト教の中では人となられた神っていう部分ね、神の部分は強調されたんですが、あるべき人間の姿を示されたという部分が少し薄かったような気がしますね。イエス様がご自分で私につまずかないものは幸いであるとおっしゃった、その逆説の意味なんです。イエス様につまずいてみて初めて凄さを分かります。だからそれをね、最初から金の輪っぱのついたね、聖なるね、こうし、イエス様は神様ですからって、何でもご無理ごもっともってこう言うとおかしくなるんですね。なんでこんなことするんだろうというふうなこと、私ももう40年牧師したんですが、まだ分かんないことあります、イエス様のしたことでね。シーズンオフのイチジクの木を見て呪われたなんてのは、僕はどうしても八つ当たりしたとしか思えないんです。お腹すいた時にね、ほら自分に食べるものなくて、で誰かおいしそうに食べてたら、なんと憎たらしくなるじゃないですか。私は人としてのイエスっていうね、を考えたら、もう私は一番さ、今度はイエス様にお会いするときに一番最初それ質問したいと思います。あれ、教会ではね、あれはこの身を乗らさないイスラエルを呪われたって言うんですけど、どう見てもあの話の筋合いませんよね。シーズンなのに身を乗らせない、それを呪われたのは分かる。シーズンオフだったら実らさないのは当たり前なんだから、それ歯ばかり茂って実がないっていうのをね、呪われたんだって。そしてある中華社なんか見たら、イエス様は常に神の御心以外はなさらない方なのだから、その枯らされたということにおいても御心があるっていう、そうするとこう無理した解釈なんですね。だけど私はまあこれが正しいかどうかわからないんですよ。だから私が今日申し上げたいのは、まだ私も分かってないことがありますよっていうことです。そのいくつかのことそれこじつけたらやっぱりまずいだろうというふうな気がする。最後のクエスチョン取っといた方がいいですね。どう見てもその方がね、無理無理イエス様をこう祭り上げるよりもというね、これはお互い人間に対してでもそうなんですよ。夫や妻、子供に対してもね、夫婦ですから全部上がってますなんていうのは極めて危険ですね。あれは子供のこと、私の腹を痛めた子ですから子供のことは全部上がってますっていうのも危険です。最低一点どこかわからんとか、どう考えてもよくわからんっていうところ、そういうのがあってこそ謙遜になれるじゃないですか。また分からなきゃいけないっていう、分かってないからダメなんだと思う必要もないんです。それは持って生まれた限界、そういうふうに人間はできてるわけです。私が皆さんの方を向いていたら、この後ろのあの幕がどういうふうになってるっていうことには全然分からない。私がそれを分からんっていうのはいけないよって責めたら おかしいわけですね。だからあらゆることについてそうですね、何かやった時に気がつかなかったっていうことを責めないで、その時どうして気がつかなかったのかっていうのは、ちょうど目の方向がこっち向いてたからこっちが気がつかなかったと同じように、あの時に私はこうだったから、さっきのお母さんのせいで言うと自分の責任ということをしっかり考えていたから、本当の意味で息子の気持ちを取るということができないでいたんですよね。本当に今から思い出すともう頭叩きたくなりますよ。バカみたいって、それが素晴らしいね。自分を笑えるっていうのは救われた証拠。しかも今は全ての過去が私にとって大事になりましたっておっしゃって、それも私は本物だなと、この過去だけは捨てたい、ね、その過去は思い出したくもないっていうのがある限りはまだ自由になってないです。過去の全ては私になってなかった、それがあったからこそ今日の私がいるね。それに関連した言葉がこのエフェソの信徒への手紙に出てくるんです。すごいオーバーな言葉なんですが、一章の4節をご覧いただきますと、天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。これを予定説というような言い方するんですが、天地創造の前にしたら何にもない時じゃないですか。それは一体どういうことですかって、あんまり論理的に考えないことです。つまりこれは一つの文学的表現なんです。ありとあらゆることが自分が今あるということのために、自分の過去の歴史が全部なければならなかったように、そうするとその自分の過去の歴史っていうのは今度は同じように今度親に行って親の歴史になり、そのまた親の歴史にずっと遡っていくと天地創造の始めっていう、全ての歴史において神が生きておられる、つながりがちゃんとあるというふうに受け止められる。神の選びの信仰というのは客観的な一つの物差しじゃなくて、あえて言うならば予定論というのは主観的なものなんです。救われて自由になったものが選ばれていたんだ。それはパウロの表現だった、母の胎を出る前からお選びになったという言い方、それはこのエペソの神徒への手紙になると天地創造の前からというのまだスケール、それはこの手紙のですね、いわゆる賛美の姿勢にあるんですね。三節の私たちの主イエスキリストの父である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいましたっていう、神様の思いで素晴らしいってこう言ってる時に、その素晴らしさは全ての技をお始めになる前に私たちをもうお選びくださったほどに素晴らしいんですっていう、そういうふうに受け止めていいんじゃない、ある種の運命論ではないんです。これを運命論のように解釈した嫌いもありました。ある人は救われるように定められ、ある人は滅びるように定められて、そんなバカなことはないんです。それは救われた人間から見て、神様は最初からね、こいつを救おう、こいつはダメだからもういいんだとかって、そんなことなさるはずがない。 そんな神様だったら神は愛であるって信じることができるわけないじゃないですか。あらかじめ定めてくださったっていうのは、この賛美をすることができる人から見ると本当にそうだったんだなっていう、そういうふうに告白できるっていう意味ですね。予定説っていうのはそういうことだと思います。この私たちをそういう意味でも永遠の救いの喜びに入れてくださってるんだということなんですが、じゃあその 約束の証人が聖霊であるっていうことについてちょっと考えておくわけですね。それは私はこれもいつも申し上げてるんですが、聖霊はつい霊っていう言葉があるもんですから感覚的に捉えようとする、ね、私は学生時代にそういう教会行ったことあります。自分の下宿の近くで太鼓を叩いて路傍伝道かなんかやってたもんですから、どういう教会かちょっと見に行こうってどうぞいらしてくださいってついて入ったらすごい教会でね、ただいまから聖霊を受ける時間ですとかってしかしは言い出すんですよ。これは何するんだろうと思ってたらみんながはあそれぞれに泣き声出し出して今で分かったんです。いい原理です。私発見に取られてね、後ろで呆然としてたら耳打ちまでして日本語なの何を言うんですか、そう声出してもらって、そしてある程度こうなってきたらね、今精霊が充満しました、ここで恵みの証をどうぞとかって言うとまた誰かがヒューッと立ってね、なんかもうそういう具合になってるんですね。単純なことを言うんですよ。私は今日も一日恵まれて感謝してますとか、抽象的ですか分かんないよね、誰もね。だけどそういうことあんまりよく知らん人はすごいなとかって思うんですが、私はどこか直感的に嘘っぽいっていう感じで、そしてねすごいあのうなり声を上げてるのがエロティックな感じに聞こえたんです。なんか気持ちが悪いっていうね、こうもうこのお腹の底からなんかムジムジさせられるっていう生理的不快感まで達したもんですからね、これはおかしいと思ったんですが、精霊っていうのはそれはなぜそういうふうに間違ったかっていうと、ああ今来てる来てる、今日はだいぶ精霊がビンビン来ますなとかね、今日はサッパーですな何にも来ません。それは自分の感覚次第です。それは悪霊なんです、ね、そこで感じるようなっていうのはあえて言うから、聖書の特に聖霊行伝と言われるね、あの使徒言行録使徒行伝を見てみると聖霊がとどめたとか導いたとかっていうのはあるプロセスを経て、そしてあのことは聖霊がお導きになったんだなっていうふうに受け止め得たんじゃない、聖霊に禁じられたなんていうのは使徒言行録16章に出てくる。イエスの御霊がこれを許さなかった。あれは私にとってはうまくいかなかったというと挫折したんですと、自分たちの計画は。それでやむなく変更していって、また次に挫折して、パウロとシラスがこと志と反して全然予定のしてないトロアスというエーゲ海のあの隅っこの港町など、そしてもうどうしたもんだろうねってついてないねって思ってた時に思いがけない出会いが起こる。あの当時のパウロとシラスはおそらくアジア伝道、しかもこれ今日のエフェソの神殿、そのアジアの中心地のエフェソです。今は遺跡しかないんですが、エーゲ海沿いのねトルコの西海岸ですが、なんとかしてそちらをとこばっかり思っててヨーロッパの方は全く眼中になかったろうと思うんですよ。そこへ不思議な出会い、ぜひこちらに来てください、そしてヨーロッパを渡ってフィリピーテサロニケとこうヨーロッパでのが始まって見た時に、ああ神様があのトロワスでそういう出会いをさせるためにあの挫折があった、そうするとあれは挫折ではなくて聖霊乙女になったんだ、これがキリスト教の失敗とか挫折ということに対する考えだったんです。だから私はあえて言うんです、信仰者に挫折はない、予定変更しかない、ね、しかもその時に自分が思い込んでいればいるほどそのうまくいかなかったらショックは大きいんだけれども、でももっと長い目から見たらそれは神からストップっていう、神がストップかけられたっていうことはもっといいところに導こうとしていいっていうのか、もっと大事な御用があるっていうことは、そこでいい気になっちゃいかんっていうことが
それが
聖霊の禁止っていう。聖霊っていうのは後から、
そうだ、今それは聖霊がなさったんだな
っていうふうに、私は愛のコミュニケーター、愛の伝達者としての神っていうことなんですが、それは愛に気づかせるためにいつも働いてくださいというふうにね、神ご自身と考えていた。そうすると今日のエフェソの信徒への手紙が、天地創造の初めからこういうのは、やっぱりその聖霊っていうのはそういうプロセス、歴史的な時間の流れと関わりを持っている。これがキリスト教信仰の非常に大事なポイントです。いわゆる偶像信仰というのは何かというと、この時間の経過ということはあんまり問題じゃないです、ね、天で切るんで、一つのある時点でそれが幸福か不幸かって分けちゃう考え方です、ね、でこういう不幸なことが起こったというのはその原因があるんだと、因果論、善因善果、悪因悪果というふうに言ってしまう。悪い原因を取ると悪い結果がなくなりますよ。もう一見もっともなんですね。私は半分ぐらいは当たるだろうと思うんです。気分転換できますから、気分入れ直してやるってね。それでまあそういう宗教もあるんですが、キリスト教の信仰というのは旧約から乗っておいて歴史の種というやつがあるんです。時間と関わる、人間は一刻もとどまらない時間の中に生きている。厳密な意味で今っていうのは何をもって今っていうのか、ね、今ってこう言ったらもうその今は過去になっているかもしれない。それぐらいの時間の関わり、今直面することに一生懸命打ち込めるっていうことでしたね。未来はよくわからないけど、今が生き生きとできるということは過去を全部受け入れられるようになったときです。全く別の言い方をすると、自分を許すことができるようになるっていうことと考える。自分を許すって頭で分かってるんですけど、実際は許してないんですよね。本当にバカみたいでした。だからこれもあるタイミングがあるんですねというふうにおっしゃってたんですが、どこかで自分を責める。私はそういうあの病気の関係の方とお話しするときに、自然に出てしまう。そんな、そういうふうにとったら自分がかわいそうだよ、あんまりいじめすぎてるよっていうふうに申し上げることはよくない。自分をいじめると体の方に反応がいっちゃうんだよ、もう少し自分に優しくしなさいよっていうふうに、申し上げることはしばしばなんですが、それはどういうことなのかっていうことについてですね、また私はノートルダムの渡辺和子先生を引用するんですが、優しさということを考えるとき、私たちはとかく他人に優しくすることばかり考えて、それ以前に自分に優しくすることを忘れがちである。どうしてお前はもっと他人に優しくできないのかと自分を責めたりして、しかしながら他人に優しくできるためにはまず自分自身に優しくならなければならない。それは決して自分に甘い点をつけるとかいい加減に生きるということではなく、ましてや利己的に生きることでもない。それはどんなに惨めな自分もそれを受け入れていくということである。これが私だっていうね。で、それを補うのに私はいつも申し上げているように、表と裏っていうのがある。短所が全てそれっきりじゃなくて、それをひっくり返せば長所になる。短所は短所でしっかり受け入れることが長所をも受け入れることだということ。単に自分であれは嫌なところだとかなんとか、これだけは調べたくないとかっていうのを持ってる限りにおいて、自分が許してない、自分を許してない、自分を許してない、自分を許せない人は究極的には無意識に人を許さない言葉を言うんです。だって持ちませんから、何かのせいにしたくなるんです、ね、大概は身近な人間 って何かのせいにしないとバランスが取れませんから、何か自分にも自分に優しくっていうことが自分の惨めさ弱さをじっと見つめる、そしてそれが私なんですよ。人がそのことに触れた時にはそうなんですねって言えるゆとりです。これは理屈で言うの簡単ですが、あ、それこそ精霊の助けがないとダメですね。これ言って聞かせてあげてね、分かるってことじゃないです。頭で分かっててもお腹にストンと落ちるのに時間がありますねっておっしゃる。それが精霊によって、そのあるタイミングによってスパッと見ると分かってしまえば、なんでこんな単純なことがっていう、そういうことです。自分を許すっていうのは、我ながら呆れることや全く嫌になる自分、愛想の尽きる私というものが必ずある、あるのが当たり前である。誰しも惚れ惚れする自分であったらどんなにいいかと思いながら生きて、しかし現実は期待に沿っていない自分を見出すことのなんと多いことか。そんな自分に失望することなく、そんな自分を否定したりいじめたりすることなく、お前はバカだねと話しかけながら仲良く暮らしていくことが自分への優しさ。そうすると人を欠点で見ようとしなくて、それが弱さの共有になるということですね。ですから結果的に裁かないで済むようになるんですが、そのポイントはまず自分に優しく自分自身を受け入れるようになるっていうことなんですね。それが結果的に自分の歴史を全部受け入れるっていうことになる。それを、お母さんはだからあの子が病気になったというなんかやっぱりね、ちょっと落っことしたから、なんか怪我させたからあったらしいんですよね。母親の不注意っていう、で自他共にだからこの子に対して申し訳ないって、そのそれが場合に期待過剰になったり過保護になったりで、それをまた、そのお子さんはお子さんで根からの優しさを持ってるから、それなんかしてそれでうるさくなって反発そうするっていう、そういう悶々として、だけど彼も教会行き始めて、それからまたそういうなんか精神的ななんかのこうクラブみたいなもので、そこで来てた人はそういう関係、クリスチャンが3分の1ぐらい、そしてみんなその分かり合える人ばっかりです。私はそのお母さんに言ったんですけども、最後のお嬢さんの挨拶も人数でみんな分かってる人ばかりだからできましたねって言いましたが、そうですね、親戚がみんな来ていたらそうはいけないでしょうね。親戚の方がよくほらどういう人と結婚する、大学でかどうかとかね、そういうふうなことさ、どんなお嬢さんとか、ましてやね年上、まあ、年上にしかもらってもらえないとか、まあ無責任なことがいっぱい出るんですね。でですからそこで本音のとこ出てもどっかしらけるみたいなんですよ。みんな分かった人ばっかりだったから、そうすると司会者が一番歓迎してワンワン泣いちゃった。そういうのがね、生まれたことを思いしていますというふうに言えたときに、いやよかったというふうに 思われたんだろうとですね。だからそういう意味でこの聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証でありっていうのは、過去の出来事について聖霊が導いてくださったんだと信じることなんですよっていうふうに、じゃあ今はどうするのかっていうと、まさに我は聖霊を信ずとある、今もその聖霊の導きのうちにあると信じているっていうことです。私が気づかないでぼんやりしてると、何かで必ず気づかせてくださる、気づかせてくださる。キリスト教的に言う罪というのは何かというと、気づかない、自分に気づかないことが罪。どうしてもイエス様のそのなさることがバリサイ派の人に通じなかったっていうのは、その罪のレベルが違うからです。ある一線があって、これを守ってるものは義、守ってないのは罪って、こう見るとイエスはこれ自由に行き来なさるもんですから、それでわからなくなる。 ね、道徳的な罪と聖書で言う罪、つまり神に対する罪とは違う。自分に気づかない自分のしていることが何であるか。イエス様の十字架上のあの祈りは、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、つまり気づかないのですっていうふうにおっしゃる。気づかないでいるということが罪なんだ。それをイエスが十字架で追われたというのは、その気づかないままでいる人たちを受容しておられる。人間というのは何かにとらわれたら何かに気づかなくなる、そういうもの。いっぺんこの自由に心が開けたらね、これからもバンバン何でも気づきそうですよ。そんな甘いもんじゃない、すぐ気づかなくなる。そうすると気づかなかった自分をいつもごめんなさいっていうふうにしかないんです。誰かそれで傷ついたらまたね、相手を責めるんじゃなくて、そういう人だということに自分が気づいてなかったことがいけなかったんだ、ごめんなさいっていうしかない。そうすると自分を許す、受け入れるっていうことは、必然的に自分のあるがままから生ずる結果についても引き受けようという決心。どういうことが起こるか、さらにそれを引き受けようっていう覚悟が出るのは、ここが信仰です。最後がもう決まってるから、最後は必ずついつまが合うから、だから私の小さな失敗や挫折っていうことはそう問題じゃない。だからそういうことが起こった時には、悲しい時には悲しいっていい、はっきり言って逃げ出したくなったら逃げていいし、叫びたくなったら叫んでいいし、私はイエス様が十字架上で私は乾くっておっしゃったその言葉をね、痛いければ痛いって言っていいんだと。だから誰でもね、最後その痛い病気が来ちゃ嫌だなってこう思う時に、万一私に来たら叫び回ってやれと、このやぶ医者一緒に嫌なやつも全部しないとかね、もう何でも言いたいだけ言いまくるぞってこう思っていると、ね、そしてそんなのもうどうせ死んじゃうんだから、石川牧師もねひどかったね、かっこいいこと言ってたの、死ぬ時はまあむちゃくちゃだったねって言われたってもうしちゃいないと思う気になればね、もしなんとかなるやという気になるんです、ね、失敗は失敗と挫折は神から見たら単なる予定変更、しかもその予定変更っていうのは悪い方にじゃなくて永遠の命に至るためになってならないこと。そうするとさらに心を開いて向かっていけるっていうことじゃないでしょうかね。で、最後にですね、これも渡辺先生が感動された詩なんですが、自分のいるところで咲きなさいっていう、もともとは英語の詩だった。そしたら Where God has planted you, you must bloom。 神様が植えてくださったところであなたは咲かなければならないっていうね、そういう詩だから、私たちにとってそれはすぐ運命とかね、いいとか悪いとかってこう比べたりするんですが、そうじゃなくてそれは神様が植えてくださったところ、それは山の誰もいないところを植えてくださるか鉢の中か、それぞれでみんな違うけれども、とにかく花にとって大事なのはそこで咲くっていうことだ。自分であれこれ言わしないでね。翻訳の詩はこうです。神が置いてくださったところで咲きなさい。仕方がないと諦めてでなく咲くのです。咲くということは自分が幸せに生き、他人も幸せにするということです。咲くということは周囲の人々にあなたの笑顔が私は幸せなのだということを示して生きるということなのです。神が私をここに置いてくださった、それは素晴らしいことでありありがたいことだとあなたのすべてが語っていることなのです。 咲くということは、他の人の求めに喜んで応じ、自分にとってありがたくない人にも決して嫌な顔、退屈げな態度を見せないで生きることなのです。渡辺先生もご自分でおっしゃってます。今の立場にさえいなければとか、今のこの仕事さえなければと、もついつい思いがちだ。そしてついつぶやいてしまう。と、私にできることがあるのにとかで思ってしまうんだけども、しかし私たち一人一人は神様から命を与えられた花。しかもその咲き場所がみんな違う。それは人間が勝手に比べ合って、つまりこれが私たちの生き方だと思います。どこまでやったとかっていうのは、どっか自己満足が残るんですよ。私はこんだけしてるのに。それが神様から見た時の見当はずれ、気づかなくなる。どこまでやってもやらせていただいた、しかも不十分で、どっか手抜きでサボって適当にやってるのに、なんでこんなにみんないい人なんだろう、うまくいくんだろうって、これが今のね、いつも幸せでっていうことの秘訣じゃないでしょうか。私たちはね、どういうことがいいとか悪いとかっていうふうなことも一切気にしない。いや、気にするんだけども、気にしたらなるべくすぐ話すって、気にしちゃいけないっていう意味じゃなくて、人間は気にするようにできてるんです。だから気にした時に、ああ違うぞっていうふうに思って見直す。これが信仰。気にするということが不信仰ではなくて、神様に戻らないことが不信仰なんです、ね、怒ったり嘆いたり心配したりっていうのは決して不信仰でも何でもない。それは当たり前のことです。しかしそのことを神様に持っていって、そして何にも気づかないでいるのが不信仰ということだということを覚えていらっしゃるんですね。そうすればきっと神様がもう絶対に全ての人に花を咲かせたいと願っておられるのに、それぞれが勝手に私はこうでああでとかって言い訳がいっぱいあって、いやいやそんな花じゃないんです、私を咲かせたいのもっとこういう花ですとかね、勝手に決めるから、それで咲かない。でも自然でいれば、それぞれでなければならない花が咲く。個性が違うということはこんなに素晴らしいかという花が咲くと思います。で、教会っていうのはそういう花が咲いているところじゃないかと思いますね。今週もまた何があるか分かりませんけども、でももう私たちは聖霊の封印を受けています。もうですから、また自分に正直になりながら、また美しいもの、素晴らしいものを感謝して、一つの感謝として喜んで生きていけたらいいですね。お願いいたします。天皇とおさま、今日もありがとうございました。本当にすぐ何かにとらわれるもんですから、一番大事なことを見落としたり気がつかないでいることしばしばでした。そしてあなたの皆を汚すばかりではなくて、人々の心を傷つけて、あなたからお伝えしなきゃならない恵みや愛を私のところでストップしていることがたびたびあったことを覚えて、本当に申し訳なくお詫びを申し上げます。でもまたあなたは今日も捉えてくださって、この恵みの座に置いてくださいました。どうぞこの週もぼんやりすることがなくて、そして自分に正直に、自分をに気づきながら、また人々の隠れたところを受け入れて、互いに喜んで歩んでいくことができるようにお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。